千脚万来ダメ元の話。 This program is brought to you by 樋口チャンネル。
千脚万来ダメ元の話。この番組は週替わりで MC が交代し、それぞれが得意なジャンルで番組を進行していくニュースタイルなポッドキャスト番組でございます。今週は私の回、先週ちょっと都合悪くてすいませんでした。ちょっとやれなかったんですけど、今週はまあちょっとドラフト持ち会というところで、恒例の、まあドラフトについてちょっとお話しようかなと、有望選手について話そうかなというふうに思ってます。で、ゲストの方が、まあ、この人たちも恒例ですね、お二人来ておられます。一人目が浜月さん。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今年もだいぶ見に行かれたようで、はい、アマチュアも結構見てるようなので。
そうですね、見れるものはできるだけ見に行くようには
しましたので、はいはい、頼りにしてますんで。
いえいえ、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい、そしてもう一人はこの方です。ドラフトといえばこの方、鍼灸師さん、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。刈田鍼灸師です。
はい、はい、なんか4時まで見てた昨日動画を。
ですね、タイガースキャストの収録を12時ぐらいまでしておりまして、そこから、はい、一応喋ろうと思って、一応見直しをしてたら、4時は目の前に迫ってて、さすがに寝ました。
4時まで、俺今日6時に起きて、今までもう1時間散歩して、その後粗大ごみ出してきたよ、俺。もう1日の仕事の半分は終わりましたよ。
早い。
いや、8時ぐらいには起きたんですよ。8時から起きてもう一回見てたんですよ。
すごいね、やっぱこの1年に1回この絵に関する意気込み、やっぱり新居室はなかなか強いですな。
まあ単純にやっぱドラフトが好きだというあれですよね、僕は。
まあね、うん、ワクワクするからね、これはね。
そうね、うん、
はい、じゃあそんな感じで今日も進めていきたいと思いますが、もう早速ですけれども、あんまり時間もないんでね、お昼頃には終わらせたいとは思ってるんで、あ、今日また日曜日、今日月曜日か、月曜日の10時半から、はい、はい、やってます。で、進めたいと思うんですけども、まずはじゃあ高校生からいきましょうか。高校生、大学生、社会人みたいな感じでいくかな、独立リーグみたいな感じかな。
はい、
はい、じゃあまず高校生、まあもちろん、まあ有名どころましょうか。根尾、藤原、柿木、横川、4人が出されているようですけれども、いかがでしょう、はい、いかがでしょうっていうか、
はい、
いかがでしょうっていうか、なんでしょうね。まあ、ね、根尾、どうですか、内野、外野、ピッチャー、まあ、指名打者なのか何なのか分かりませんけども、どこで使いたい、どこで使うのが一番いいのかよく分かりませんけども、浜月さん的にはどうでしょう、根尾、印象は。
はい、まあ、私の中でもショートなのかなっていうのはあるんですけど、
うん、
まあでもその、うん、サードと外野に関しては、まあ、プロに入ってから何とでもっていうのもあるんで、まあ、やっぱりショートから入って、うん、いけるとこまでショートでっていうのが、やっぱあるんじゃないかなとは思ってますね。
う
ん、
まあそうだよね、なかなかプロでショートやれる人っていうのは、そうそう、実は多くはないからね。
そうですね、はい、うん、なんで、まあ、ピッチャーとしてももちろん、すごい惹かれるものはあるんですけど。
うん、
あ、でも野手として見たいかなっていうのはあります。
うんうんうんうん、評価的にはどうですか、もうドラフト1位で行くというっていうのが、ドラゴンズは行くと、でジャイアンツもなんかネオで行くみたいな話ですけども、はい、ね、まあ何球団かは行くんでしょうね。
そうですね、まあ 5,6 球団とは多分ならないんですけど、
うん、
まあでも一巡目じゃないと取れないなっていうのはやっぱり、
まあそれはそうだよな、
はい、
はいはいはい、打撃はどうですか、どう見てますか。で
も、ああ、まあ意外とね、その甲子園の通算とか見るとめちゃくちゃ突出してるわけではないんですよね、そのホームランの数とか、
うん、
打率であったりとかが、
うん、
ただやっぱりその今年の最後の夏に見せたそのまあホームランもそうなんですけど、打球の方向だったり、
うん、
まあ、その今までピッチャーやったり、それこそいろんなとこやってきてなんで、これ一つに定めてやっていってどこまで一気に伸びるかなっていうとこでは、
うん、
なんて、まあ、現状で、まあ、 なんでしょうね、すごいドラ1クラスっていうよりはもう今後も含めてですよね。
うんうんうんうん。
なんで、まあ、まだまだ未完成かなとは思ってるんですけど。
そうですね、ちょっと想像がしやすそうでしづらい選手っていうか。
そうですね、なんか
じゃあ5年後10年後にどうなってるかっていうのが。
そうなんですよね。ただそのやっぱ足も速いし、うん、だからどんなタイプにもなりうる存在かなっていうのは、だからなんでしょう、中村晃が
こう、そうね、
プロ野球に入ってスラッガーにならなかったみたいな、あんな、
はいはいはい、
高校時代とはちょっと違った育ち方、イメージが違う育ち方はするかもしれないんですけど、
うんうんうん、
まあ、そういう意味でもやっぱ楽しみではないんですよね、
まあ、いい楽しみ、うん、そうだね、
はい、
はいはい、まずはじゃあ、はい、
はい、
新球さんどうですか、ネオンは。
まあ、やっぱショートで使いたいですよね、
うん、
ピッチャーよりも外野、サードよりも、まあ、さっきの他のところはやっぱり後で潰しが効くっていうのもありますけど、
うんうん、
うんうんうん、ピッチャー
を考えるとピッチャーはちょっといいかなっていう。
ああ、そんなに評価がしてないってことですか、それは。
まあ球速はあるんで、
うん、
やれるかもしれないなと思ってるんですけど、そこまでかっていう気もしてるんですよ、
ね、うん、
ポテンシャルだけで投げれてるけど、ただこれがピッチャー一本で行くんなら別ですよ、また話が、
うんうんうんうん、
それ以上にも魅力のある野手を殺してまでやることかって言われるとちょっと違うかな、うん、その大谷の二刀流がって話があるんですけど、僕はまし二刀流賛成派ではないので、
うん、うんうん、いや、つまりあれですよ、ピッチャー一本で行くっていう意味ですよ、僕が言ってるのが。っていう方
法はピッチャーでっていうのに見たら、多分ドラフト1位じゃないかなっていう気はしますよね。
ああ、そう。
はい。
うんうんうん。なるほどね。いや、俺、なんとなくなんだけど、どこまで、あの、いや、タイプ的にやっぱ桑田に似てないですか？そんなことない。
ああ。
そこまでは
いい。桑田ほどのクレバーさを感じないというか。
いや、だからといって、だからといって僕も別にピッチャーで欲しいとは思ってないけど、別にピッチャーでも、そこそこっていうか、そこそこ、桑田だったらそこそこってことはないんだけど、
180度でやってくれりゃ全然問題ないんだけどね。
とんでもないんですけど、なんか、イメージ的にね、ああいう感じになってもおかしくないな、みたいな気もするし、でもうまくいかなかったら、まあ、オリックスの川越ぐらいで終わっちゃうかなって気もするし、っていう感じなんだけどね。
だからバッティングに関してはその率がっていう話はあったんですけど、
うん、
でもね、イメージとしてはそのなんていうか、パワーで飛ばすっていうより乗せるのが上手っていう感じ、
うん、
バットに乗せて運ぶのが上手、
うん
うん、
だから完成のイメージとしては松井和夫とかあっちの方なのかなという気はしてるんですよね。中距離が打てますよ、
うん、
パンチ力が出つぼにはまれば飛ばせますよという感じで、
うん、なんかさ、俺もう今からもう全く元も子もないこと言いますけど、また、
はい、
でだけどさ、なんかその高校時代とか、まあ、ちょっと前でもいいや、もう5年前でもいいし、もう3年前でもいいぐらいだけど、
はい、
山田哲人とか丸とか、
はいはい、
こんなホームラン打てるバッターになんてとてもじゃないけど思わなかったでしょ、2人とかも思ってないよね。丸や山田哲人が30、40打てるようになると思ってないじゃん。
はい、
でなんかだからもう本当元も子もないけどよくわかんないよね、プロに行ってからこうなるって。丸が39打ってるの。
そうですね。
しかも球場広くなってますからね、最近は。どうでなると、なんかネフとかが別になんか40本とか打ってないっておかしくない時代じゃん。なんか、
まあそうですね、
その高校時代の感じでいくとさ、
うんうん
うん、なんか必ずしもそのなんかなんていうのかな、高校球界屈指のスラッガー、例えばだから今年で言うと、高校のスラッガー、まあ、藤原もちょっとタイプは違うけ ど誰だろうね、完全なホームランバッターって東海大相模の森下とかがスラッガー長距離砲になるのかね。ああいう系が必ずしもホームラン王になっ ってないっていうか、こういうネオみたいな選手が意外と5年後、10年後にはホームラン王の常連になってるなんてこともなくはない。
そうですね。
まあ、分からん。だから、絶対分からないって言ってたら、もうこれで話は終わっちゃうんですが、今日。だから、なんか、本当にだから、そういう意味でも、さっき浜崎言ったみたいに、分かんないんだよね、どういう
ことなんですよね。なんか、そう、育つ。
でも、一足飛びにそこに行かないじゃないですか、やっ
ぱり。まあ、まあ、そうね、それはそうだと思う。う
ん、だからそこからまた本人が努力とか、研鑽を積んで、とかいう状況で3人進むだけであってっていうところで、
うん
うんうん、
最初からその40本ホームラン打ってもらおうと思って取るってことはまあまあない
ですよね。そこそこまで行ってくれたら、
ね、そうそうそうそう、
そのすごい大当たりっていうところで話したわけで、
そう、うんうん、そうそう、だから普通にこうなんていうのかな、もう例えば20年前の僕がこの選手を見たら、はい、ああ30盗塁できる選手になるかなとか、盗塁を取れる選手になるかな、うんうん、で1番とか2番打ってくれたらいいなってなるけど、
うんうん
うん、だからそういうのがこう分かんなくなってきてるっていうか、
あ、まあね、はいはい、難しいですけどね、
う
ん、
そうそうそうそう、必ずしもそうじゃない可能性もあるので、まあ、だからそういう意味で面白い楽しみだなっていうところなんですけどね、はい、まあまあネオ、はい、なかなか最初からいきなり難しいちょっとあれですけどね、ネオはね、まあ、で藤原もまた難しい選手なんですよね、これが。まあ、当然1位で消えるとは思いますが。
そうですね。
はい、
ちなみに、これ、藤原ってあんまりここに来て、その名前が上がってこないでしょ。吉田は1位で行くかもしれんとか、ネオは1位で行くかもしれんみたいなのはよく聞くんだけど、うん、藤原を1位で行くって公言してるところって特にないし、うん、そんなに新聞でも騒がれてない感が。うんうん、あるんですが、
うん、多分僕は外れ1位だと思います、ね、
はい、はい、
外れ1位ですか。
僕は外れ1位やと思ってますけどね、藤原くんは、
うんうんうんうん、
入札1位はないと、
うん、どっかがその狙って一本釣りっていう可能性はあるかもしれないですけど、評価的には多分、うんうん、1位クラスとかっていう表現はされますけど、多分1位にはならないかな、すぐにっていう印象はありますけどね。
それはやっぱり外野手だっていうことが大きいですか。
外野手だっていうこともありますし、こう、まあ、外野手の高校生のスラッガータイプであったら、即戦力のピッチャーの流れる可能性の方が高いんじゃないかなというところも込みですね。
確かにね、そうだよね。もちろんこれは相当いい選手ではあるんだけど、うん、外野手の高校生ってまあいなくはないからね。でそれに代わる選手も別になんとかなっちゃうしねっていうのはあるわな。わざわざ1位で外野手を取りに行くっていう、高校生の外野手取りに行くっていうのは
なかなかリスキーだと思いますね。そういう意味では。
ただまあ間違いはないでしょう。間違いないっていうのは、まあいくらなんでも、280を割り込むことはないと思うんですけどね。いや、1年目って意味じゃなくて、その、なんていうのかな。
完成とした映像でということですよね。
そうそうそうそうそうそう。まあ、悪くたって2割8分打ってるでしょ、みたいな。2割8分20本ぐらいは、どんだけダメだ、どんだけ育成ダメでもいくでしょって言ってるんだけど、まあ、怪我さえなければの話ですね、もちろん。
はい、
ただ怪我勝ちだってのもちょっと気になるよね。
ちょっとね、
少し、うーん、浜崎さんはどうですか、藤原。
ああ、まあ評価というか、新宮さんが言われた、まあほぼその通りなんですけど、やっぱりどうしても、まあ、これ藤原の問題じゃなくて、まあ、ポジションのその高卒、特に高卒外野手っていうところが、どうしてもドラフト1位、2位になるっていうケースがやっぱりないのかなっていうのが一つあって、でこれまあ、
うん、
特にベイスターズファンの方だとすごいあると思うんですけど、まあ、ぶっちゃけた話、今のさっきのネオが将来的に外野になってる可能性もあるじゃないですか。結局、いい外野手とっても、まあ、結局みんな外野手になってるじゃんパターンがあるので、 だから基本的にはもう内野できたらいいなっていうぐらいでも内野手を上位で取って、で、まあ、困ったら外野で成功してくれたらみたいな、あのやりくりができちゃうんで、かなからもう外野手っていう選択はそうなんですよね。意外としづらいのかな。
そうだよね。最悪持ってこれちゃうっていうのはあるんだよね、は
い、いやあの筒香桑原梶谷の元全員内野手外野陣があるのを見ると
そうね
まあそういうことなのかなっていう自分の中では思います ね、
う
ん、
はい、まあまあ やるのはバッティングとかはね間違いないんだろうけどね、
はい、
まあ、よっぽどだから外野手が欲しいっていうところじゃない。でちなみに高卒の外野手ドラフト1位って最近だと誰がいるんですかね。
オコエじゃないですか。
ああオコエも俺ドラ1で行くような選手じゃねえなって思ってたもんな外野手の高校生なんて言ってその時言ってたもんな俺。
はい、まあ手な感じになるんでね。はい、
うん、だからそれよりは全然高いと思いますけど、
うんうんうん、
でも1位かって言われると、うん、他のとこ行きたくなるよねっていう、
うん、よほどだから足が速くてよほど肩が強くて、うん、まあそうお声はそうかもしれないけど、うん、
でも当たらない
じゃ
ない
ですか。まあそうね。あと広島の鈴木正光とかですか、遊学館から入ったドラ1で高校生で外野手っつったら他誰がいいんだろうね。高校生外野手ドラ1ベイスターズだと田中和則になっちゃうの。そこら辺です。
だいぶ戻りましたね。
筒香は最初から別に外野だったわけじゃないからな、
まあ、サードでしたからね。
ドライチの高校生ってあんまり確かにな、いないね。
そうなんですよ。
遡ってみてもそうそう、はい、その各球団のなんていうのスーパースター系の外野手でも、
はい、
今やってて昔もあれですか、内野やってていきなくなってきて外野にとか弾き出されて外野にっていう
パターンですからね。最初から高校生で外野手でドライチって、
まあ、言うんでしょうけどね。ピットも言われて思いつかないですよ、
ね、思いつかないね。
まあただそうやって思いついたのが田中和則とかいうのを見るとやっぱりそうでもないのかなっていうのが。
田中和則、鈴木正光、オコエっていう3人しかいて、これ。阪神だっている？
ドラ1で。
萩原。萩原サードだったっけ？
内野手なかったかな。
そう、最初から内野手か。いや、記憶にねえな。巨人でも。
うん、だって松井も。
松井
サード
じゃん。まあ、サードだからね。そうだよね。吉島、日ハム、清宮とかもちょっと違うもんな。ファーストだもんな。
あれは足が悪くからか、あれでしょ。
いや、そうね。そう考えるとなかなかあまりいないかも。はい、まあまあ、いるのかもしれないですけど、ちょっと今浮かばないですね。すいません。ね、はい。じゃあ、そうでね、藤原さんのところにしておきましょうか。それでは、あと、まあ、柿木、横川も、まあ、1位なのかどうか分かんないですけど、柿木1位。
いや
ー、1位、ど
うですか。ないでしょうね。
ないですか。
はい、
浜崎さんも、新球さんもない。
厳しいかな。
まあ、高校生オンリードラフトとかになってくると話は多分変わってくるんですけど、まあ、その、トータルで。
大学生結構いるからね、今年ね。
大学生、社会人まで考えていくと、まあ、場合によっては3巡目ぐらいまでは残りそうかなとは。
あ、3まで残りますか。
まあ、その補強ポイント次第ではありますけども。
これちょっと方向性変わるけど、話の。
はい。
とりあえず12人。はい、やるんだ。
それは一応ちょっとあのそうですね、なりそうかなっていうのは一通りポンと名前は、は
い、そうちょっと一回じゃあハマスキーさんに発表していただいて、はい、そこにちょっとツッコミを入れていきましょう、みんなで。はい、
はい、では先ほど出たネオ、
はい、はい、
藤原、
うん、
でこれ吉田康生って なんかプロ志望の話はね、
もう出すって話になってるから、はい、多分出るでいいと思うよ、
は
い、
入れて吉田、
はい、はい、
で、貝野、
はい
はい、うん、上茶谷、
うん、
はい、梅津、
うん、
で、松本、
うん、
はいはいはい、似たね、
はい、まあここら辺は辰巳、
おお、はい、
で小園、
辰巳、
うん、で一応ここら辺で後のラインはちょっと外れとか含めてですね、斉藤幸也、
はいはい、はい、
で渡辺裕太郎、
はいはい、
で、こちら日体大の東ですね、
ああ、そこも一位になる、
と、早稲田の野村と、
うん、
あ
と、天理高校の太田亮ですね、
あ、
でこれで大体13人、14人、
13、14人ぐらい、
うん、はい、なんで大体、まあ、外れ含めてここら辺で収まるかなとは思っております。
俺、東、海野、辰巳、小園あたりは1位まで行くかなって感じだけどな、はい、行かないような気がするけどな、まあ、
そのラインはどうかなっていうのは、はい、
新球さんどうですか今の聞いて。
もう大体そんなもんかなっていう気がしますけどね。
おお。海の道で消えますか。
まあ、要は東洋サンバガラスの評価っていうことですよね。
そうですね。
まあ、まあ、僕の評価は東洋の中で言うと、海、
はいはい、
の上茶谷梅津の順番です。
あら、そうですか。
ああ、そうですか。
ただし。じゃはあ、クローザーって、クローザーっていうか、まあ、最初は中継ぎなんでしょうけど、
うん、
前はもうやらせないっていう前提で取る気があるならばっていうとこです
ね。そうですか。そうなんですか。
そういうタイプの選手を1位で行くかっていうことなんだけど、まあ、1位行くかな。まあ、でも最近、
ポテンシャルとしたら。
大橋だったり、田中正義だったりとかが、そんなような雰囲気で、まあ、行ってるからね。まあ、両方とも大成してないけど、あんまり。
そういう意味で言うと、前僕大石はポロガスに行ったから田中は戦ってきましたけど、海野は行ってもいいかなと思ってるタイプですね。
ああ、そうですか。
何か
タイガースとして、まあ、タイガースとして、
タイガースとしてとか、また多分ドラフト1位で行って、そのクローザーがよっぽどはっきりしてる別ですよ、日本人の。
はいはいはい、
で、ないなら全然行ってありかなっていう。
タイガース的にもいいってことですか。
うちとしてはだから欲しい候補の一人ではありますよね。多分うち野手行くんちゃうかなと思ってはいるんですけど。
まあ野手好きだからね、うん、彼も。
はい、
うん。
ただ、ね、よくある最高速と、要は、はい、マックス詐欺ではないいっぱいタイプのピッチャーなんですよ、彼は、ね。
まあ、アベレージ
で
いいですね。
アベレージでも150オーバーを掘れるんで。
はいはい。
やっぱそこは、後ろをやらす。特に短いイニングの時は、150半ばまで上げてこれるんで、
うん、
だからマックスとの誤差が5キロぐらいなんですよね。
うん、
そういう意味で言うと、上茶谷のマックスは152、3のはずなんですけど、
はい、
ほぼコンスタントに投げるのは140でちょいですからね。
前半ですね。
10キロあるんですよ、誤差が。
ただ先発だからっていうのもあるでしょ。
まあそうですけどね。
まあなるほどね。いや、面白い話でした、これは。で、ちなみに小園も1位で消えそう？はい、
僕は、うん、ショートっていうか内野手を取りたいところは取りに来ると思いますけどね。
まあ守備とね、足があるっていうのはね、まあ、バッティングそこそこであれあってもショートができれば、
はい、で、なんしろ国際大会の時の練習の時に、
うん、
やっぱり一番気のバットに順応してたという印象はあるのは小園なんですよ。
う
んうんうん、打撃練習かそのやり見てるときに、
はいはいはい、
でだから金属バットからの移行に関しては苦労しないんじゃないかなっていう印象はありますよね。まあちょっとしか見れないんでっていうところだ、完全に印象値だけなんですけど、その辺は、
うんうんうん、なるほど。東も1位で消える日体大、
まあその辺が候補になってくるんじゃないかなと思いますけど、だから単分東に関して言うと一本釣りはないかなっていう、外れ位置じゃないかなと思うんですけどね、
うんうんうん、なるほどね。 わかりました。とりあえずじゃあそこら辺まではそんな話にしておいて、また話戻りますけども、柿木横川、
うん、
まあ浜杉さん的には3までぐらいかなと、3ぐらいに残るかなと。
そうですね、残ってそうな気がだんだんして、なんかそうやっていろいろ候補調べていったり動画見ていったりすると、うん、意外と柿木残ってるのかなっていうのは、っていうぐらい、まあ、他にもなかなか粒揃いっていうか見たい選手は多かったので、うんうん、まあ、横川先生は、ね、まあ、あって会のね、
うん
うん、感じで、まあ、どこが手出すかがすごい楽しみではあるんですけど。
そうね、背の高い左腕ね。背の高い高校生左腕が、最近どうなんだ、高校生に関わらずだけど、なんかその日ハムとか最近あんまり上手じゃないよね、上原とかさ。
上原がね、ものになるとなんか面白いかなとは思うんですけどね。
あと、なんだっけ、高山も西山だったっけ、大阪
高山は結構投げてますよ、下で。
ああ、そう。
あの、去年のドラフトですごい欲しいって言ってた北浦がね、もう1年目か、もう最近1軍デビューも果たすぐらいに、もう、めちゃくちゃ良くなってるので、まあ、だから悪くもないのかなとは思うんですよね、日ハム。
はいはいはい。私と浜杉さんが期待していた、はい、北浦君。
だからもう150オーバー投げるようになってるんで。
ああ、そうですか。あ、やっぱり西ハムうまいのかな、
まあ、
なんか上原とか見てるとなんかもうこれは1位でいくような選手じゃないでしょ。まあ外れだけどね、外れの1位だけど、
まあでもやっぱり長身、ただの左腕プラス長身ってなってくると、うん、手に負えんなっていうのは、
まあ間違いなくベイスターズでは難しいタイプな、
はい、
系だよね。背高いのはなかなか難しいからな。
どうですか、サウスポー阪神得意じゃないですか。
そうだね。でも背高いサバンっている？
背が高い
歴代っていうか背が高い右もエモヤンぐらいしかいないんじゃない？
まああの
一応ぐらいじゃない
一応あれなんですけどね。
あ、藤波さん。
はい。よどんでるところで気づいてたけど、助かりました。
藤波さんは成功例なのかよくわかんないけど。
まあでも、高卒5年、4年目、5年目で50勝してますからね、一応。
右肩下がりだけどね、だ
からね。でもちょっと最近戻してますよ。
まあね、ベイスターズ戦で調子を上げるみたいなね、ところもありますけどね。なんで振るの、うちの。本当に見とけって本当にもう1年前何年も前から言ってるけどさ、藤波の時は積極打法やめろっちゅうの本当に、ね、
でもそれやめたら多分あれでしょう、あの今のチームにはならないでしょうから、しゃあないんじゃないですか。
いやいや、でも対藤波ぐらいはそうしとけっていう。どけ倉本って、ね、
まあ、イケドンだから怖いんですよ、やっぱりね、ベイスターさんは。
そうかな、そうかな、藤波には立っとけばいいと思うけどな。まあいいや、はい、はい、が横川ね、第横川どで、ドラフト下位か、下位ぐらいですかね、
4位以下でしょうね。
でもこういうのがやっぱりこうなんていうのかな、いわゆるロマン枠というか、
はい、
その出てきた時にあこういうのうまいこと育てよったかってこうファンは思うよね、うんうん、こういうの出てくるとね。
そうですね、
うん、高校の時にその3人に隠れてたけど、あこいつが15勝つようになっちゃったかみたいな、すげえなチームがね、誰がこうしたのか分かんないですけど、
だから取られないことは逆に言うとないかなっていう印象ですけどね。
うん、
取られない、
あそのドラフトに来たけども指名されないままにっていう印象ですよね、あタイプ的にはね、
うんうんうん、
ただ左で高校生っていうと山田君の方がいいかなと思っちゃうんですよね、やっぱり。
誰、
リュースレ、あリュースレですか、
あ富山
商業、高岡商業の、
あ高岡商業、うん、まあまあ僕もそうですけど、でも彼は、まあ、これ仕事受け出してないよね。
いや、あの JR 東日本ですね。
あもうやあれなんや、出さなかったんだ、
う
ん、
そうそうそう、
決まって
だいぶ前からもう社会人行くって
ああ、そうやったんやね。
うん、
まあいいとこ入ったと思いますよ。
うん、まあ、JR 東日本なら間違いなかろうという気はする。
そうね。まあ、吉永も JR 東日本だった気がする。違ったっけ？
吉永はそうですよ。はい、まあ、ただ、残念ながら早稲田を経由してしまったので、
あ、
遠回りしたんで、
なるほど、今は、なんか DH で出てますからね。
難しいもんですな。はい。じゃあ、まあ、大阪桐蔭さん、どこにしておきましょうか。
はい、
で、じゃあ、皆さんお待たせしましたの、話の行ね。
吉田。
吉田。
そうね。吉田君。どうですか？まあ、いいピッチャーには間違いないけども、夏あれだけ投げて、
はい、
その疲労とかも、どうかなってところはあると思うんだけど、はい、そこはそんな気にしなくていいのかね。
多分いいんじゃないですか。
でも安楽とかどうですか。あなた安楽教えてて今あんなですけど大丈夫ですか。
ねえ、どうなんでしょうね。
まあそれが影響してるのかどうかは分からんけどね。
まあしっかり管理してくれる球団に入ることじゃないですかね。
うーん、どこがいいと思うよりだ入るの。
あ、
どこが合ってる。でもジャイアンツ合ってるかね、やっぱ。なんかジャイアンツのユニフォーム似合いそうだけどな。
まあ、あのファンは言わした感が満載だからどうでもいいっちゃよどみ
ですけど。まあまあどうでもいいよ、どうでもいいんだけど、あれはどうでもいいですけど、
うん、
なんかユニフォームジャイアンツ似合うなって気はちょっとするんだよね。
どうなんだろうな。
多分すごい好きなピッチャーだったけど、巨人にファイト入った途端に嫌いになりそうな気がする。あのにやけた感じが他のところに行ったらなんかいいんだけど、ジャイアンツ行かれるとなんかもう、はい、やろうみたいな感じになりそうな気はしますけど。
どうなんでしょう、なんか厳しいとこに入れた方がいいタイプなんですかね。
厳しいってのはどういう意味でですか。チーム状況的に、
まあ、
打ってくれないとか。
ああ、いや、そう
だ。うちですか？
うちじゃない
。うちですか？
はい。変な采配するとか、そういう意味で。
いや、なんていうか。
うちですか？
チーム的な、ちょっとゆるいっていう言い方は良くないと思うんですけど。
はい。
なんか、チームに行くと、すんごいなんか、ちょっと誠組に入りそうなパターンがちょっと見えてくるので。
まあまあまあ、なんとなくね、確かに。セーブはあんまり良くない気がするな。
まこと今井の流れをいくかなと。
あ、で阪神さんいいよ、いいかもね。スクイズ好きだしね。これこれって思うかもしれない。
でもそれこそ厳しいかもですよ、さっき言った。
うん、でも俺が編成なら、
はい、
1候補から外すから。いや、外すかなって、その1候補の中にいってるんですよ。ただ最終的な候補として選ぶかって言われると、違うっていう感じかなっていう。
いや、怖い怖い。俺もちょっと怖いなって気がする。
投げすぎじゃなくて、はい、よくあの、なんですかね、下半身怪我してたのも、あ、ちゃんと足腰が使えてるからっていう言われ方をしてるじゃないですか。吉田君って、
うん。
まあまあ、下半身そこそこいっぱいじゃないですか、彼ね。
うん。
の割には、コントロールがアバウトやなっていう気がしてるんですよね、僕。要するにその土台ができてる割にアバウトっていうのは怖いなっていう気がするんで、
あ、まあ、これ以上はって思っちゃうんですか、ね、
そのだからそれをプロに入って修正するがために小手先に走ったりするとなんか小腹がりそうなタイプかなっていうリスクがあって怖いなっていう。土台ができない選手だと土台作ったら良くなりそうやっていう、単純の、まあ、安易なかもしれないけど思えるんやけど、土台ができてるのにアバウトっていうのはちょっとなっていう。
はいはい。
でもなんか、あの、他のところで苦労する感じがしないくない？ビルディングとかさ、牽制とかさ。
ああ、その辺はしないやん。
全部、うまいじゃん。
はい、
まあもちろんコントロールね。まあどうだろうね。でも確かに俺も違う意味かもしれないけど、死んでいくのはちょっと怖いなって感じがするんだよな。
あ、
まあでも一で消えるでしょうけどね。
まあ消えると思いますから。やっぱ多分あれじゃないですか。ほぼほぼですけど、楽天は行くでしょ、
はい、いやでも楽天寝落ちってるんでね。
うん。
いやでも吉田で行った方がいいような気がするけどな。で でもことごとく有望な高校生ピッチャーがあそこも育たねえんだよな。対して
田中先生一人いれば十分すぎるんじゃないですかね。
あの実績でしばらく食っていけるってやつですよね。
田中先生と松井裕樹がいるもんな。
そうです、
そうです、そうそうそう。
なんかでもなんかそうね、もなんか森とかさ、安楽とかさ、片山とかさ、もう古いか、ちょっと古いのか。なんかあんまりこう大型系、まあ大型系でもねえからな、吉田は。
タッパー思ってるほどにないですからね。
まあないからね。
うん。まあ吉田。
うん。まあでも先発で見たい。
多分地元の方が大事にしてくれそうですからね。
そうだね。
うん。
まあまあ。
はい。
うん。まあいいでしょう。いいでしょうっていうか。うん。もちろんいいピッチャーではあるのは間違いないと。
はい。
で、他でいくと1、まあ、先ほど話出た小園か、報徳学園ね。
うん、うん、
ですね。これもね、俺は1位なぁ、どうかなぁって感じだな。なんか、どうしてもこうベイスターズに来たところ時っていうのを全部想像するんだけど。
まあ、そうですよね。
なんか、守備大和未満みたいな。感じ、大和以上なんてことは、まあ、なかなかないんでしょうけど、守備大和未満、打撃大和よりちょい上か、ちょい下か、まあ、変わらないかぐらいな。大和最近バッティング良くなってきてるから。
何年かかってるんですか、そこ行くのに。
いや、そうなんだ。いや、でも、スイッチやめた途端っていうか、一番に入った途端というか、うん、急に最近長打力も出てきてるからね、大和ね。あ、こんなに打球伸びるんだみたいな感じになってる。まあまあ、それはどうでもいいんですけど。
はい。
小園の。
ただ、あれですよ。小園の方が、あの、大和より 100% パワーはありますよ。あの、一応、あの、日体大の松本くんから木製バットでホームランぶち込んでますからね。
いや、まあまあまあまあ、そうですけど。俺はそこまでじゃないな。
僕はでもベイスターズの1位小園で全然納得するんで、は
い、マジ、はい、
マジです。
超粘れたりとかしたら別だよ。超球数投げさせられて選球感めっちゃいいみたいなだったら別ですよ。でもそこそこ打ってそこそこ守備良くて、まあ多分ベイスターズ来たら多分すぐ走れなくなっちゃうんだよ。なんかあんまりこうブレイク大ブレイクする感じが見えないんだよな。2割7分7本、
うん、
7盗塁みたいな選手になりそうじゃない。
十分じゃないですか。
いや、そうドライスだよ。柴田でいいでしょうって感じじゃん。
でも柴田に2割7分7本は多分できないんで。
まあ、なんかな、もうちょっと、もうちょっと欲しいんだよな、はい、もうちょっとな、
もうちょっと。
逆に僕はあれですけど、体が全然できてるに見えないんで、
うん、
もう少し大きくなったら、化けるかなっていうぐらいの感じですけどね。
化けるってどれぐらいまで
成長イメージ。ああ、だから、大きな体が打てるっていう話じゃなくて、はい、守備とかもっと全然良くなると思うんですよねっていう。うんうん、今のポテンシャルだけでやったその体ができてない状態でやってる感じ
な
んで、今のチーム状況に合うかってか言われると若干困るんですけど、
これまあでもショートで使わなきゃ全く意味がないって言っちゃあれだけど、これでレフト
と
さセンターにコンバートされたらなんかもう。
まあそうですね。
はい、ショートでやんないとあんまり価値が出てこない選手ではあるよね。
まあそうですね。攻めて二遊間。
守ってくれないと。
二遊間ですね、
っていうふうになると、どこが行くんだろうね。
うん、オリックスなんかは結構高い評価してるんでね、地元っていうのもあって。
オリックスもなんかでも毎年二遊間取ってるようなイメージあるな。同じような選手いっぱい取って
る。それと広島もそうなんですよね、戦略、ドラフト戦略って。
まあね、ショート守れればどこでも、
うん、いけるっていうあれがある
んで、でもどこでも使えるって思って取ってほしくない。もう絶対ショートでやらせるって思って取ってほしいよね、
うんうん、まあでもそうだったらそれこそオリックスも結構取るのは社会人、大卒社会人が多いんで、
そうです、
まあ、高卒の内野手ポンとこいつ一本育てるっていうのを入れるのは全然、まあ、間違ってないかなと
思って、まあね、足立、小島、大城、島田、西野みたいなね、うん、
今年の福田とか、ね、
だからあの立浪みたいにもう1年目からちょっと腹くくって育てるぞぐらいの球団が取ると面白いかなと思います。
そうだね、
今うちにあっちもこっちもやってるんでしんどいんですよね。
日ハムがいくかな
とりあえず困ったらハム方式ですよね
っていうかハムは絶対に彼1位行かないでしょ。
まあ行かないでしょうけどね、一番評価してる選手って小園さんびっくりしちゃうな。それは多分ない
でしょう、ね、っていうか、あの話も大体あの嘘っぱちなんで、あの球団僕絶対信用しないですけどね。
え、どういうこと？
ハンカチを1位で示した段階で、ああ嘘やなとしか思わないじゃないですか。
まあ
パンダじゃないか、まあね、あんなものっていう感じで撮ってるのに、まあ、ね、あの人パンダでしゃぶり尽くしたなっていう
感じじゃないですか。あれはそうですけどね、
はい。
はい
はい、
小園ね、
うん、はい、
小園ね。
で、他高校生でいくとドラ1クラスになりそうだってなると、さっき出てきた天理の太田、それから早稲田の野村、
そう、ね、まあ浦和の渡辺ですかね。
渡辺、うん、この辺をちょっと聞いてみましょうか。太田、俺太田はね、動画でちょっと見ただけなんですけど、
はい、
そんなにいいですか、太田。
あ、そうですね。っていうか、まあ、どっちかというと守備型かなって思ってる選手なんですけど、うん、で
もちなみに、
はい、
ちなみに野球太郎によると、プレイヤータイプ、
はいはい、
鳥越雄介路線で止まるか、仁岡のような打撃も手に入れられるかって書いてますね。
夢がないな、でも。
まあ、
坂本になれるかもみたいな書き方もしてありますよ。
ああ、そこまでいったらすげえけどな。
まあ、でもハンドリングとかグラブさばきとかすごい柔らか
い、う
ん。
守備で苦労しなさそうな印象あるかなっていう。う
ん、あ、なんか彼は
そんな打撃やろなっていう。
ショートで育ちそうな感じはすごい
してて。ちなみに、天理ってところは気になりませんか、別に。大丈夫。
ああ
。天理ねーって感じなんだよな。天理もそんなに、天理、帝京、智弁は、そう、あと明徳、この辺りは増こう、大きな選手になるイメージがないんだよね。高校がピークみたいな感じの選手が多いからな。
まあ、だから、さっきまで話してた選手に比べると、多分、あんまり全然上がらないですし。
うん
うん、なんか意外と知名度もそこまでなのかなと思うんですけど、意外と2巡目ぐらいには消えてそうな気がするので、
うんうんうんうん、まあそれもこれもね、さっきの根尾小園と同じで、やっぱショートが守れるっていうのが、
はい、まあ、でも
まず大きいよね。
私は、まあ、そうなんですね、結構、まあ、そのこの太田も含めてなんですけど、
うん、
あの、まあ、高校生結構いますし、まあ、大学社会人も含めてショートって、まあ、今年頭数はいるので、
はいはいはい、
まあ、そういう意味でも根尾小園が仮に取れなかったとしてもリカバリーは効くと思うので、う
ん、なるほど、
まあ、そういう意味でドラ1で結構ピッチャーに攻める球団は多いんじゃないかなっていうのは、
ね、なるほど。で、外れで、
はい、
まあ、太田だったり小園だったりに
行ったりっていう感じですね、
うん、なるほどね、なるほど。新球さんどうですか、太田。
太田は僕、そう、まあ、さっきも守れるのは勝ってたんですけど、うん、それやったら、増田君。
ああ、いいですね。
名手、
ね、
名手の増田君の方がいいかな、プロ向きかなっていう。うん、
まあまあ、まあ、確かに、顔は、顔、
なんてい
うの、顔、性があるからね。
そうですね、なんか人気出そうな感じですよ、ね、
うん、花はあるよな。まあ、去年の横浜の増田もそうだけど、なんとか花があるじゃん、
うん、
あれも、
うんうんう
ん、あ、まあ、今回の増田もちょっとやっぱ花はあるよね。
増田君もいいです。
そうですね、
うん、でも1位ってことないよね、増田が、
うん、
3ぐらいかね、
まあ、2、3、
2、3でしょうね、
うん。
ち
ちなみにその名守久しという言葉が出ましたけど、細川はどうですか、弟。
ああ
俺そんないいと思ってねえんだよな。
いや僕は、はい、さっきちょっととりあえず今日この収録準備で、はい、してたところにはピックアップしなかったんで上位ではと思ってないっていうことですね、僕の中でも。
もう下手したらもう指名も
漏れるんじゃないか、
はい、と思ってます、
はい、いいんだけどなんか飛び抜けてないよね、ピッチャーにしても野手としても。
うーん、
かそこまで変わったいな、まあまあ、だ大学とか社会人行ってからギュンって行く可能性もあるから、 そこを見てみたいなみたいな、
はい、今ちょっと取ってこういう選手にしたいっていうのは見えないので。
そうだね、
まあ、そのピッチャーにするか野手にするかっていうとこからなんですけど。
そうだね、あ、取るんならピッチャーかなーって言うと、バッターとしてはそこまで何の魅力も感じない、まあ、ピッチャーの方が何ぼか目があるかなっていう。
あ、でもピッチャーならなおさらちょっと取りたいとは思わない。
だからすぐじゃない、だから可能性があるとしたら僕はピッチャーの方が目はあるんじゃないかなっていう。
なるほどね、なるほどね、だいぶ好きなこと言ってますけどね、
はい、いいんじゃないですか、それが毎年
楽しみ、はい、そうですね、はいはい、ありがとうございます。